4. 罪人一列。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすように努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。ローマの信徒への手紙 12-9-21。 本日の聖書の箇所にはキリスト教的生活の規範という込み出しがついています。9節の愛には偽りがあってはなりませんに始まり、21節の悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいで終わるこの段落は、確かに福音に生かされている者にふさわしい生き方を述べており、キリスト教的生活の規範という込み出し通りの箇所です。この点、今日の箇所を理解するのは容易なことで、ここを読んで何を著者パウロが言っているのかわからないという印象を持つ人はいないでしょう。しかし理解しやすいということと、この言葉に従って生きるということとは全く別問題です。例えば冒頭の愛には偽りがあってはなりませんという言葉、これがわからない人はいないでしょうが、これを素通りできる人もまたいないでしょう。顧みて自分の愛が嘘のない本物だと言える人はいないでしょう。人を愛すると言いながら、結局それは自分の好きな人、自分に都合の良い人を愛しているだけであり、いつの間にか愛が自己満足や打算に歪められたものになっていることを否定できる人はいないでしょう。ですから今日の箇所は、理解しやすいからといって安心して素通りできるところではないのであり、むしろ逆に大きな課題を与え、私たちの歩みを止め、愛についての深い反省を迫る箇所であると言わねばならないのです。このことを念頭に置いて、冒頭から少しずつ私の示されたことをお話ししたいと思います。まず9節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず。ここで悪とか善とかいうのは何を指しているのでしょう。愛を偽りから守る善、あるいは愛を偽りにしてしまう悪とはどういう善悪なのでしょう。それが一般的な意味での善悪でないことは明らかですが、ではここで言われる愛に関係の深い善悪とは何なのでしょう。最後の21節を見ますと、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいとあります。そしてこの21節の言葉は、その前の17節から20節に記されていることを受けています。ですから、 17節から20節に言われていることとの関係で考えますと、今問題にしている愛に関係の深い善悪とは、復讐をめぐっての善悪と思われます。どうしてかと言いますと、17節から20節を読んでみましょう。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できれば、せめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われる、と書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、渇いていたら飲ませよ。そうすれば、燃える炭火を彼の頭に積むことになる。こういう文脈の中で見ますと、悪とは復讐すること、善とは復讐しないことを意味していると考えられます。ですから、冒頭の悪を憎み、善から離れずとは、復讐しようという悪い心を憎み、復讐すまいとする良い心から離れずということであり、その時に初めて愛は偽りのない愛となるということを言っているのだと思います。いずれにしても、ここで悪とは復讐すること、善とは復讐しないことです。ところで一体、愛ということが問題になる時はどういう時でしょう。それは人間関係がおかしくなっている時です。人間関係がおかしくない時には、愛は真剣な意味では問題にはなりません。そういう時は別に愛など言わずに普通に付き合っていればよいわけで、いちいち愛、愛と言わねばならぬような人間関係はむしろおかしいのであり、特にそういうことを言わずに済めばそれが一番よいのです。パウロは、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。フィリピ 4-8 と言っています。つまり、信仰を持とうと持つまいと、そんなことに関係なしに、すべて人間として良いことは良いとしなさい、と言っているのです。ですから、さしたる問題が人間関係にない場合は、良いことは良いこととして普通に付き合えば良いのであって、愛がどうのこうのという必要はないのです。愛が問題になるのは、人間関係がおかしくなった時です。その時、何とかその関係を取り戻そうとして、愛の心が浮かんできます。とともにもう一つ、そのおかしくなった時に私たちの心にすぐ浮かんでくるのは、仕返しをしようとする心でしょう。言い返してやりたいといったささやかなものから、殺してやりたいといった恐ろしいものまで、とにかく復讐の思いがさまざまに浮かんでくるのではないでしょうか。そのように愛の心と復讐しようとする心とは、人間関係がおかしくなった時にいつも連れ立って現れてくるもののように思われます。そしてその二つは心の中でいつもせめぎ合っています。そうではないでしょうか。だから仕返しをしようとする心を悪として憎み、仕返しはするまいとする心を善としてそれから離れないようにする、そういう心の中の内なる葛藤こそが愛を偽りのないものにするわけで、ですからパウロはここで、愛には偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れず、そう言ったのです。というのも、私たちは本心と全く違うことで表面を装うことができるものだからです。優しい言葉を使い、表情もにこやかに、いかにも物の分かったような態度を取りながら、復讐の心を潜め、巧みにそれを計画、 実行することもできるのが私たちです。そしてそのようにできるがために、いつの間にか私たちの愛は、内なる葛藤を書いた表面を繕うだけの偽りの愛になりがちなのです。パウロは人の心のその偽りを見抜いていました。彼はさらに10節に、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい、と言います。つまり、相手を優れたものと思う尊敬の心を、相手の中に良いものを見出していこうとする努力を、彼は愛に求めます。人間関係がうまくいっていないときは、どうしても相手に対する採点は厳しくなりがちです。そして自分に甘くなりがちです。しかし、そうであってはならないのです。むしろ、自分に厳しく、相手に優しく、相手を優れたものと思うこと、その努力が愛が偽りになるのを防ぐ、そうパウロは言うのです。11節に、怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい、とあります。愛することにおいて、産みつかれてはならないというのです。ギクシャクした人間関係は、そうは簡単に良い状態にはなりません。わだかまり、しこりが残ります。したがって、それだけに表面を繕うことで済ましてしまおうとする思いに流されがちです。そうならないように怠らず励む。愛はそういうコツコツ手を抜かない努力を避けては偽りになります。愛は、単に表面的に良好であることで満足しやすい人間関係を、神の前で恥じることのないものに手を入れて修復する、まさに霊に燃えて主に仕える人格的努力なのです。愛が偽りのないものなら、それは必ず努力という形をとることを忘れてはならないでしょう。努力のない愛は嘘です。内なる葛藤のない愛は偽りです。そしてその努力は、言い換えれば十二節に、希望を持って喜び、患難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい、とあるように、希望、喜び、忍耐、祈りと言い換えられるような努力です。ところでこの四つのこと、希望、喜び、忍耐、祈りは、信仰生活の要点と言ってよいことですから、愛において偽りのないように努力することは、すなわち信仰生活の生きている姿であり、信仰生活の命の鼓動を示すこととも言えます。愛の偽りを放置していると、単に愛において偽りであるのみならず、信仰生活においても偽りとなるゆえんがここにあります。次に13節から16節を読んでみましょう。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。ここには、貧しい者、旅人、迫害する者、喜ぶ人、泣く人、身分の低い人が列挙されています。いずれも交わるのに、それなりの努力を必要とする相手ばかりです。自分の思いに流されず、自分の都合を後回しにして他を思いやる努力がなければ、そういう人々との交わりは持てないでしょう。こう申しますと、いな、そんなことはない。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くことくらいは、そう努力しなくてもできると思われるかもしれません。しかし、他人の喜びには妬みが入りますし、泣く人の不幸に対しては、密かな優越感が入ります。 必ずそういうものが入り込むのが人の心というものでしょう。したがって喜ぶ人、泣く人こそは愛を偽りのものにしてしまう最強の誘惑者と言ってもよい存在なのです。いずれにしてもここに列挙されている人々は皆、愛が本物かどうか、偽りでないかどうかを試すリトマス試験紙のような人々ばかりです。愛には偽りがあってはならないことを示し、愛する努力を求める人々ばかりです。そして最後に17節以下に、先ほどお読みしました通り、愛を偽りあるものにする最大の誘惑として復讐する心が語られていました。以上、要するに本日の箇所は、キリスト教的生活の規範は偽りのない愛であり、その偽りのない愛は努力のいる愛であり、内なる葛藤を求める愛であることを語っているのです。そしてその愛の努力の対象となる人間関係の最大の問題点として、パウロはここで復讐を、誰しもが陥りやすい仕返しを指摘しているのです。しかし、ここまで読んできてちょっと考えてみたいと思うことが私にはあります。それは、仕返しをすることは言われるほどにそんなに悪いことかということです。皆さんはそんなことを考えられませんか？復讐は果たしてそんなに悪いことなのか？許される復讐、してもよい仕返し、そういうものはないのかということです。忠臣蔵がそうであるように、復讐はある意味で美談です。自分の幸せを捨て、忠義のために長い間忍耐して、諸子を貫徹して、仇を打つのは、人の心を感動させます。親孝行のため、あるいは友情のための復讐の話などもありますが、共通して、そこには何か義に準じる清らかさのようなものがあります。また、最近のように何の関係もないのに事件や事故に巻き込まれる人が多く出てきますと、許される復讐、やっても構わない仕返し、そういうものがあるのではないか。仕返しするより他に収まりのつかない不条理、人の世にはそういうものがあるのではないか。私は正直なところ、そういう気がしないでもないのです。物騒なことを言いますが、そう思います。しかし、ここでは、誰に対しても悪に悪を返さずと、復讐は無条件に禁止されています。なぜでしょう。その理由を私は次のように考えてみました。例えば、相手が私の心を理由もなく傷つけたとします。私は腹が立ちますし、仕返しをしたくなります。当然です。しかし、ちょっと止まってここで考えてみましょう。第一に、相手はその気はなかったのに、ふとしたはずみで私を傷つけてしまったのかもしれません。第二に、こちらのわからぬそうせざるを得ない事情を何か相手は抱えていたのかもしれません。第三に、相手の生い立ちや置かれた境遇にまで遡るべき原因があったのかもしれません。第四に、案外相手は自分のしたことを反省していて、それを素直に表せないで苦しんでいるのかもしれません。それに第五に、私の方に落ち度が全くないと果たして言い切れるのか。こちらも無意識のうちに相手をそういう気にさせるよう追い込むものがあったのかもしれません。第六に、私自身の気づかない虚栄や打算や身勝手さが働いて相手の心を不愉快にさせていたのかもしれません。それも長い間傷つけていたのかもしれません。例えばこのように考えただけでも、そこにはいろいろな問題があるように思われるのです。しかもそれらはいずれも厳密に考えれば考えるほどよくわからない問題ばかりではないでしょうか。心というものは 相手の心も自分の心も正確にはつかめないものです。ですからそのことを考えたら、復讐という断固とした人に害を加えるような行為を正当と考えるほどの材料を自分にも相手にも見出すことはできないと思うのです。復讐という行為が正当と認められるほどに、私たちは正確、的確、厳密、冷静に人の心も自分の心も把握できないのです。そうではないでしょうか。もしそれができるのなら、復讐は踏みにじられた正義の貫徹のために、道理の回復のためにしてよいと私は思います。事実ここでパウロは、復讐すること自体は決して否定してはいないのです。19節に注意しましょう。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復する。と主は言われると書いてあります。の中の言葉は申命記32-35の引用ですが、ここで神は復讐すると言っておられるのですから、復讐すること自体は否定はされていないのです。否定されているのは自分で復讐することです。なぜなら自分、すなわち人間は、今申しましたように復讐という行為をしてよいほどに、相手の心も自分の心も厳密に、正確に、冷静に見抜く力を持たないからです。つまり、人間に復讐が禁じられているのは、それをやるだけの資格、力がないからなのであり、それをやる資格のある者は復讐をしてもよいのです。というよりは、むしろ復讐すべきなのです。19節はそういう意味でしょう。それは復讐を禁じているのではなくて、復讐する資格が人間にはないことを言っているだけです。私たちが復讐をしていけないのは、正確に言えば、いけないからではなくて、できないから、資格がないからなのです。だから、それのできる神だけに任せなさい。神の怒りに任せて、人間は引っ込んでいなさい。手を引きなさい。それが19節の意味するところと思われます。こうして見てまいりますと、愛を偽りのないものにする努力とは、要するに相手のことは神のお取り扱いに委ねて、自分は手を引くことと言ってよいのではないでしょうか。そしてそのような手を引く努力こそ、愛を偽りのないものにする努力であることを見事に表現している御言葉が聖書の中にあるのです。それをご紹介します。それはキリスト教を知らない人にもよく知られている、誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬をも向けなさい、というマタイ福音書5-39にある御言葉です。そこを読んでみましょう。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬をも向けなさい。この御言葉は復讐してはならないという込み出しのついた段落の中にあります。ですからこの左の頬をも向けなさいという言葉も、その段落の中にある言葉として普通解釈しようとされるのですが、なかなかそうは読めず、結局はそうは取られずに、卑屈な奴隷根性、無気力な敗北主義、いやらしい偽善、そして相手を最も傷つける当てつけ等と解釈されたりして、納得できないままにこの言葉は放置されがちなのです。ではこれはどう読むべきなのでしょう。まず注意したいことは、ここでは悪人に手向かってはならないと書いてあって、相手ははっきり悪人とされていることです。善人か悪人かわからないような相手に頬を打たれたのではなくて、 相手ははっきりと悪人なのです。ですから相手のこと、あるいは相手のしたことの良し悪しは明白で考える必要はありません。考えるべき問題はそういう悪い相手の悪い行為に対するこちらの態度、私の態度、それがここでの問題です。そしてそれは当然仕返しし、復讐と私たちは考えるでしょう。相手は悪人なのですから答えはそれしかないと思います。しかしイエスは左の方をも向けなさいという答えを出されました。これはどういうことなのでしょう。私事になりますが、母は50数年前、私の学生時代に癌で亡くなりました。大阪の道島にあった阪大病院に入院していましたが、当時は阪大病院でも冷房はなく、窓からの風だけが頼りであり、暑さと蚊に悩まされる、今では想像もできない入院生活を数ヶ月送りました。氷枕や氷嚢に使う氷も、大きな氷の塊を買い求めては、霧で割って使う始末で、私はほとんど毎日、学校が終わると阪急電車で梅田に出て、そこから歩いて病院に通いました。ある日のことです。珍しく電車が超満員で座れないので、本のたくさん入っている重いカバンを棚に乗せて立っていました。梅田が近くなりましたので、カバンを下ろして下車の準備にかかりました。その際カバンが前に立っている人の肩にぶっつからないように、精一杯カバンを上に上げ、私の方に引きつけてから垂直に下ろすようにしました。しかし、何にしろ超満員でしたので、配慮したつもりでしたが、カバンの底がちょっと前に立っている人の肩か背中あたりを擦ったような感じがしました。それでもまあうまく下ろせたかと思った瞬間に、その人がさっと私の方を振り向いて、ものすごく怖い顔で睨んだのです。カバンは布製でしたので、革製みたいにきちんとコントロールができなくて、確かに少し肩あたりを擦ったかもしれませんが、そんなに怒ることはないじゃないかと思うような顔をしました。私もムッとなりましたが、一応お詫びの黙礼をし、あとは双方黙ったままで何事もなく下車しました。しかし、私はなんとなく不愉快で、あんなことくらいでなんだ、こちらは十分気を使っていたのに、と思いながら歩いているうちに、何気なくカバンの底に手をやって、さっと自分の顔色が変わるのがわかるほどに驚きました。なんと、布製のカバンの底から、氷を割るために用意してきた霧の先が、1センチほど出ているのです。よく考えてみれば、彼のワイシャツの肩のあたりが少し破れていました。本の重みのかかった霧の先が間違いなく彼の背中をかすめていたのです。そしてワイシャツを破ったのです。ひょっとすると背中を傷つけ血が出ていたのかもしれません。気はつきませんでしたが、ワイシャツの破れ具合からするとその可能性は高い。それを思うと、睨むだけでそれ以上何も言わなかった彼の寛大さに恥じりました。相手次第では、ただでは済まないことを私はしていたのです。怒鳴られ、殴られ、大騒動になっていたことでしょう。霧の先をしっかり何かで包んで、カバンに入れるべきでした。なんという不注意。その自分の不注意が見えない自分の甘さに身がすくみ、自分の身勝手さが身にしみました。その時のカバンの色も形も、半世紀経った今もはっきり覚えています。私たちは自分に甘いものです。うぬぼれが強いものです。いつも自分の方が正しいと思い込んで、相手には厳しいのが私たちの現実です。この自分の甘さに私たちは、よほどのことがない限り気がつきません。私が霧でうっかり人を傷つけてしまったような、 例えばそのようなとんでもないよほどのことがなければ、深く自分を顧みることなど、私たちはしません。決してしません。断じてしません。私たち人間はそれほど善良ではないのです。そして今問題にしている、悪人に右の頬を打たれるということも、まさにそのよほどのこと、甘い自分に気づかせるきっかけとなるよほどのこととして受け取るべきだ、とここは語っていると私は考えます。相手は悪人ですから、この場合は相手のしたことの善悪は確かに考える必要はありません。それは悪に決まっています。しかし相手が悪人であるということは、即私は善人であるということを意味しません。自分のことは考えなくてもよいということにはなりません。むしろ悪人に右の頬を打たれるという不可解なひどいことを、甘い自分に気づかせるよほどのことと受け止めて、そのひどい仕打ちに反応して起こる自分の心の中のさまざまな動き、それらを通して図らずも見えてくる自分自身、自分の正体、それはたとえ相手が悪人でも、それとは関係なしに、やはり自分の問題として取り上げねばなりません。悪人に右の頬を打たれるという思いがけないことを通して、気づかされた自分の問題、それをこそ問題にせよとのこと、それがここで言われているのだと私は考えるのです。この段落の主題は、復讐をしてはならないです。そして、その主題で読むと、左の頬をも向けなさいの意味することは、そういうことになるのではないでしょうか。繰り返しますが、大体私たちは、重い病気にかかるとか、愛するものをなくすとか、事業に失敗するとか、信頼していた人に裏切られるとか、何かそういうよほどのことに直面しない限り、自分自身を赤裸々に直視し、その醜さに心の底から恥じるということのできないものです。常に自分に甘く、うぬぼれ、寛大に自分を許しているものです。そのために自分の正体を知らないものです。その正体に気づくために、うぬぼれの強い私たちには何かよほどのことが必要なのです。悪人に右の頬を打たれるとは、まさにそういう私たちへのよほどのことではないでしょうか。私はそう考えるのです。相手は悪人なのですから、その行為が不当なことは初めから明らかなのですが、だからといってすぐ仕返しを考えるのではなくて、逆に、果たして仕返しをする資格があるのかどうかを顧み、自分も打たれて叱るべきものとして左の頬を向ける、そう思い至るまでに深く、厳しく、自分に立ち返るチャンスとして、相手のその不当なひどい行為を受け止める。それがここで求められていることではないでしょうか。そしてそれが、相手を神のお取り扱いに委ねて自分は手を引く努力、愛を偽りのないものにする努力ではないでしょうか。もし、それが単に我慢をして仕返しをしないことなら、表面的には敵を許して愛しているように見えても、内面的には、それは憎しみが燃えたぎり続けている偽りの愛であり、憎しみの連鎖反応がそこでは深く先行して始まっていると言えます。左の頬を向けるのは我慢ではないのです。無抵抗でもないのです。それは仕返しをする資格は自分にはないと、無法にも自分を打つ相手を神のお取り扱いに委ねて手を引くとともに、自分自身をも仕返しをする資格のないものとして神のお取り扱いに委ねる、そういう罪人同士として相手とともに神の前に立つということ、そういうことなのです。そしてそこにこそ偽りのない愛があるのではないでしょうか。私は最近 しきりにそういうふうに示されています。左の頬を向けるとは、実際に左の頬を向けることではなくて、私の右頬を打った悪人と一緒に、罪人同士として、共に主の許しの前に立つことであり、その罪人の列に加わることであり、これこそ偽りのない愛の努力そのものと私は思っています。私たちは罪人一列です。罪人の列外に出られる人、そういう人は一人もいません。人は皆罪人として、主の許しをいただいて並んでおります。例外はありません。そして、このことが本当に納得されたとき、初めて私たちは、偽りのない愛への道のスタートラインに立ったのであり、平和への道を歩み始めることができるのではないでしょうか。